それではメッセージしたいと思います。今日は揺るがずに歩むということで、世の中、真っ暗けになっちゃいましたんで、ちょうど田川兄弟のメッセージの時にこれが実は与えられました。もはや、311以前の状態に戻ることはもうないですね。したがって311以降の状態を我々が信仰を持ってどうやって歩んでいくかということが非常に重要になってきます。で、まずですね、私たちが、今どういう状態なのかということをですね、まず確認したいと思います。そういう意味で、最初、半人前の私たちと書いてますけどね我々半人前であるというのをまずね、永遠の命についての例えでそれを確認したいと思います。これ一般には良き隣人の例えということで、知られてるんですけど、これ別に隣の人にいいことしましょうという例えじゃないですからね。これはあくまでイエス様も言ってます。これは永遠の命についての例えです。これを確認して我々が今どういう状況にあるのか、まあ半人前っていうことなんですけどね、半人前であるというのをちょっと見てみたいと思います。ルカの10章ですね。ルカの10章の25節から、これちょうど半年ぐらい前にここを一度やったんですけども、復習ということでここでまたここにこのところ触れたいと思います。ルカ10章25節、するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。イエスを試そうとしたんですね。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。ここに書いてますように、永遠の命をどうやって受けますか。これに対する答えがイエスの例えです。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。また試そうとしたんですね。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ここからが、永遠の命についての例えになります。ある人はエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、投げりつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼は出なり二つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。強盗に襲われた人はどなたでしょうっていうのはもう分かってますね。死にかけた人たち、私たちですね。私たちは死んだものでした。パウロがエペソで言ってます。自分の罪かと罪の中にあって死んだものであったと。パウロも言ってますね。私たちは強盗に襲われ、世の中に打ちのめされ、あるいはサタンに打ちのめされ、世の中にあって私たちは死んだものでした。ですからこの例えに出てくる強盗に襲われ着物を剥ぎ取られ、投げつけられ、半殺しにされた者たち、これは皆さん含めて私たち全員ですね。救われる前の私たち、死んだも同然だと私たちです。で、ここで出てくる、良き隣人、これも皆さんお分かりですね。もちろんイエス様ですね。ここに出てくるサマリア人はイエスそのものですね。ですからここにありますように、半殺しにあって助けたのは残念ながら祭司じゃなかった。また宮で働くレビ人でもなかった。ですから牧師先生が助けてくれるわけじゃございません。残念でした立法よく知ってる人が、あるいは聖書よく知ってる人が助 助けてくれるわけでもありません。それに頼っている人たち残念でした。助けてくださるのはイエス様お一人です。もうサマリア人であるイエス様お一人です。わかりますよね。サマリア人当時疎まれてた方、世界で一番疎まれた方イエス様ですよね。当時ね、十字架につけられた時は誰もいなくなっちゃった。世界で最も疎まれたサマリア人イエス様、その方のみが私たちを助けてくださったんですよ。で、ちゃんと傷にオリーブ油塗ってくれてね、葡萄酒である血を注いでくれて私たちを解放してくださった。自分の家畜ロバに乗せて仮の宿まで連れてくださった。仮の宿っていうのはエクレシアですよね。我々仮の宿に今います。ここから出てくると大変なことになりますからね。まだ傷癒えてないですから我々は。書いたら、ジョコに傷、もうちょっと後で出てきますけどね、傷癒えてないですからね、出て、のこのこと、ここから出ていっちゃうと大変よ。変な預言者に頼ってのこのこ出ていくと、必ずしっぺ返しに遭いますから、皆さん注意してくださいね。これからますます変な預言者出てきますからね。あ、別にたまたま言ってるわけじゃないですからね、これね。で、宿屋に行って、次の日、彼はデナリ二つ取り出して帰ってますから、でなり二つ分、二日分でしょ？次の日ですから合わせて三日分で解放してあげてください。三日目に蘇ったんですね、これね。私たちもそれとともに三日目に蘇ったんですよ。ここに書いてある通りじゃないですか。で、まだありますよ。我々まだ半殺し状態は少し言えたかもしれないですけど、半人前ですからね。まだあります。35節にあるように、費用がかかったら私が帰りに払いますって書いてあるでしょ？再臨ですよね。イエス様帰ってくるんですよ。その時に我々が払うんじゃなくってイエス様が全額払ってくるんですね。そこで初めて我々一人前ですからね。ですから地上にあって我々半人前ですから、皆さん自覚してくださいね、きちんと。これ自覚忘れると大変なことになりますからね。一人前だと思わない方がいいですよ。それをまず、確認して、もう一つね、この贖いの値段っていうのを考えてみたいと思います。半シェケルっていうね、これ、立法のとこ出てきますね。出エジプト記の30章に実は出てきます。立法を読みたくない方いらっしゃると思いますけど、立法っていうかね、この、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記ね。これね、でも読むと面白いんですよ。バイブルスタディでも結構やりましたけどね。読むたんびにね、新しい発見があるんですよね。で、ここでこの臨時の例えで、ちょっと、確認しようと思って、これ見たときに、贖いの値段、いくらかなと思って、こう調べてたんですよ。そしたら、ここのところがちょっとね、ポロポロっとこう、思い当たっちゃいまして、これをちょっと今から説明しますけど、まず、贖いの値段、半シェケルっていうのをね、まず確認したいと思いますね。で、まず出エジプト記の30章なんですが、3節からちょっと読みましょうか。出エジプト記30章の13節、登録されるものは、皆聖女のシケルで半シェケルを払わなければならない。1シェケルは20ゲラであって、各々の半シェケルを主への奉納物とする。20歳またそれ以上のもので登録されるものは皆主にこの奉納物を納めなければならない。あなた方自身を贖うために主に奉納物を納めるとき、富んだものも半シェケルより多く払ってはならず、貧しいものもそれより少なく払ってはならないって書いてますね。ですから、もう金持ちでも貧乏人でも頭がいい人でも頭悪い人でもどんな人でも皆さん述べつくまなく半シェケルです。多く払ってもしょうがない、少なく払えなくても結構ですと、半シェケルちょうだいねというのが、主の示しておられるところです。で、16節、イスラエル人から贖いの義を受け取ったならそれは会計の天幕のように当たる。これはあなた方自身の贖いのために主の前でイスラエル人のための記念とな、ですから贖いの値段半シェケルですね。それからそれはですね、主の宮のために使われるんですね。なぜならば、記念となるため、すなわち主に覚えられるために使われます。じゃあどういう使われ方をしているかというのを次に見たいと思います。それが書いてあるのがですね、ちょっと飛びまして、 38章になります。出エジプト記の38章。ここに、幕屋の作り方がこう、細々と書いてあるんですね。で、そこに、この銀、半シェケルの銀ね、銀が使われた、使われ先が示してあります。まずですね、ちょっと後ろから読んだ方が、理解しやすいので、まずですね、38章のですね、24節ちょっと読みましょうか。あ、25からにしましょうか。35章の25節から読みます。回収のうち登録されたものによる銀は、これさっきの贖いの銀ですね、半シェケルですね。銀は、聖女のシェケルで100タラント、1775シェケルであった。これがあの全員分ですね。贖われた人たちの全員分の値段です。これは一人当たり1ペカ、すなわち聖女のシェケルの半シェケルであって、すべて、20歳以上で登録されたものが603,550人であったからである。ちょっとここ印刷するの忘れちゃったんですね。私これ計算、聖書間違うことないと思ったんで、とりあえず計算したんですよ。これ、書いたと思ったんですけど、抜けてましたね。抜けてたんで、ここに書きたいと思います。こちらの数字が、そこに書いてますように、贖いの銀払った人たちの数ね、603,550人かける半シェケルですね、をかけると、301,775になります。で、1タラントが3000シェケルですから、それを換算すると100タラント1775シェケルになります。この聖書に書いてある通りです。で、ここで二つに分かれるんですね。あの、使い道が。100タラントと1775シェケルに分かれます。で、最初の100タラント何に使うかですね。最初の100タラント、27節に載っています。聖女の台座と垂れ幕の台座とを鋳造するために用いられた銀は100タラントであったと書いてます。ですから、台座に使われるんですね。100タラント。このうち100タラント。大部分ですね。あの、贖いの銀の大部分の100タラントは、幕屋の台座に使われます。したがって、聖女本体の、台座に使われると。じゃあ、もうちょっと言って、この意味をちょっと、私なりの意味をですね、ここに述べたいと思います。あとね、1775シェケル何に使われるか。それはですね、28節になりますね。38章、同じく38章の28節ですね。また、1775シェケルで、彼は柱の鍵を作り、柱の頭をかぶせ、柱に帯輪をつけた、巻きつけたとあります。で、この28ですね。38章の28に関係しているのが、ちょっと前になります。同じく38章の9節からになります。実は外庭の話なんですね、これは。9節、38章の9節。彼はまた庭を作った。南側では庭の掛け幕は100キュービットのより糸で折った天布でできた。柱は20本。その20個の台座は青銅で、柱の鍵と指輪は銀であった。と書いてますね。この銀が、あそこの1775シェケルの分ですね。11節、北側も100キュービットで、柱は20本。その20個の台座は青銅で、柱の鍵と指輪は銀であった。12節、西側には59キュービットの掛け幕があり、柱は10本。その台座は10個。柱の鍵と帯輪は銀であった。13節、前面の東も59キュービット。その片側には15キュービットの掛け幕があり、柱は3本。その台座は3個であった。で、ちょっと飛びまして、17節いきます。もう一つ使い道があるんで、17節、柱のための台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀、その柱の頭の被せ物も銀であった。とありますように、1775シェケルは、外庭の、 鍵と帯輪、それから柱の被せ物に使われています。で、最初の100タラントの方ね、この大部分の方は聖所本体に使われるんですけど、これは台座、すなわち聖所の壁板を支えたりですね、柱を支えると。それの台座に使われたと。我々の台座の上に最終的に何来るかっていうと、ヤギの毛があり、赤く染めたお羊の皮があり、ジュゴンの皮が来るんですね。荒野で、この幕屋、立ってますんで、台座は砂に埋もれて何にも見えないと。見えるのは、壁板、アカシア材の壁板、それにかかったヤギの毛赤く染めたお羊の皮、ジュゴンの皮のみと。何言いたいかわかりますね。幕屋を表すときは我々は見えないんですね。イエス様の御体のみしか見えないというのがここに出エジプト記の幕屋の構造でわかることです。ですから私たちあがなわれて、聖者のように使われるんですね。それは主に覚えられるためと書いてますね。主の記念となるためと書いてます。で、我々は主に覚えられるために幕屋の材料として使われる、すなわちイエスの御体として使われるんですけど、我々自身は外から見えないということです。イエスの御体しか見えないということがこの幕屋の構造からわかります。それから残り1775シェケル。これは外庭に使われてますね。世の中と接するところです。どういうことに使われているかというと、鍵とかね、帯輪、すなわちつなぎ役ね、それから柱のかぶせ役。台座はちなみに聖堂ですんで、裁きを表しますね。ですから、主は世の中にあってやっぱり裁くんですね。我々、つなぎ役なんですよ。取りなし役なんですね。世の中にあっては。ですから、ここの構造でいくと、我々は世の中にあってやっぱり、つなぎ役やらないといけないんですよ。取りなし役。我々はあくまで取りなし役であって、そして、聖所に入るとき、聖所の中、では我々は出てこないと。イエスのみの、イエスの栄光のみを表すものになると。いうのがここに書いてあることです。それを忘れて、のこのこ聖所で、私だ、私だと出ていくと、イエスの御体を傷つけることになっちゃいますね。お前、そんな、お前の色を出すなよと。イエスの栄光を表せよと。お前の栄光を出すなよということになっちゃいます。変な幕屋になってしまって、おかしなことになりますね。外庭でもそうですよ。我々の役目っていうのはあくまで取りなし役ですから、それをやらないと外庭崩れちゃいますね。世の中は裁きにあっちゃいますよ、本当に。今の日本もうどんどん起こっていきますね。我々が取りなさないと。我々の使命をこれ、従っている。この幕屋の構造からもきちんと表しているということが言えます。では、それも踏まえて次に、半シェケル誰払うのっていう話をね、次やりたいと思います。ここも有名な例えで見たいと思います。ここの、例えじゃないですね。ここイエス様が行われた奇跡の一つね。非常に短い奇跡で見たいと思います。マタイの17章。魚から銀貨出てきたってやつですね。これもね、短い奇跡の話なんで、読めば読むほどいっぱい出てくるんですね、これね。ここもね、いろいろ示されまして、書き出すとね、ここから何が読み取れるかなっていう、書き出すのいっぱい出てきちゃったんですよね。これ、本当かなっていうぐらいね。マタイ17章の24節からちょっとお読みしますと、また彼らがカペナウムに来たとき、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来て言った。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか？彼は納めると言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモンどう思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎ物を取り立てますか？自分の子供たちからですか？それとも他の人たちからですか？ペテロが他の人たちからです。と言うとイエスは言われた。では子供たちにはその義務はないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさい。 その口を開けると草と一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさい。とあります。皆さんよくご存知。魚の口開けたら、銀貨出てきたってやつですね。で、これ実際この、魚って石とかね、そういうのを加える習性があるそうで、稚魚を、まあ、口の中で、育てたりもするらしいですね。ですから、実際これ、銀貨、口に加えてても、まあ、おかしくないっていう話のようですね。で、じゃあこれ、まあ、いろいろここで取り方、いろいろありますよね。私、いろいろ、祈って読んだらいろいろ出てきたんですよ。魚の中から銀貨出てきたでしょ？で、銀貨の表には皇帝の顔ありますよね。ですから、結局、まあ、魚ってイエス様を表しますからね。イエス・キリストを表すんで、結局、この世の支配者も、彼、主の御手の中にあるのとかね。というのも出てきましたし、それから、ここの銀貨っていうのは、世の中の支配者、まあ、皇帝ね、この場合は、皇帝が支配してますよね。で、それを、まあ、海ね、湖、異邦人の中から、まあ、贖い出したのがイエス様とかね、っていう取り方もできますよね。で、これ、最初、一匹目の魚ですからね。ああ、弟子たち、もしかして最初の贖いの良き例になったのかなとかね。もういろいろ取れるんですけど、ここではね、そういうふうに取らないで、もう一つ、私が受け取ったのをここで紹介したいと思いますけど、まあ一つはね、イエスがペテロの分、半シェケル。半シェケルですか、贖いの分ですね。さっき見ました、半シェケルを払って、まあご自分の半シェケルも払ったということですね。ですから、ペテロはいずれ贖われるということを予言してますし、イエスご自身ももちろん贖われるということもここで予言してます。ですから十字架を暗示しているということも言えるでしょうね。しかしもっと言いますと、ペテロの分まで含めて、主が全部払っちゃったということですね。ですから、ペテロ贖われる、十字架で贖われるんですけど、それも全部イエス様の十字架、奇跡によって贖われると。もう私たちも一緒ですね。私たちの分の半シェケルっていうのはイエス様が払ってんですね、実は。で、もう一つ。ここ、24節で、聞かれたのは、先生は宮の納入金、これですから、神殿税ですね。神殿の税金、これ毎年払わないといけないらしいんですけど、神殿税納めないのですか？先生の話してんですよね。先生納めればいいんだけど、なんかペテロの分まで払ってると。ですから、これ示したかったっていうのがわかりますね。それから、あとのじゃあ十二弟子、ペテロだけでいいのかって思いませんか皆さん。私思ったんですね。もうペテロの分しか払ってないやんけ、みたいなね。で、十二弟子のあと十一人の話が出てない。銀貨十二枚出したのかなとかね、変なこと思っちゃいましたけどね。他の魚開けたら十二枚出てきたとかね、思ったんですけど。まあ、これ残念ながらこう書いてないんで、あれなんですけど、おそらく他の弟子たちの分も、ワンシェケル払ったと思いますね。一人につき、半シェケルはその弟子たちの分で、残り半シェケルはご自身の分。ということで、1シェケル、それぞれについて払ったと思いますよ。で、我々の分もワンシェケル、払われたと思います。半分は私たち自身が贖われるため。で、もう半シェケルはイエスご自身が共にいるため。ワン銀貨ですからね。イエスは共にいるんですね。共にいないといけないんですね。ですからそれ意味がないんですね。私たちはこの世にあっては半人前ですんで、主と共にいないと一人前になれない。それがこのワン銀貨というところからわかりますね。そういうのもこれは示していると思います。ですから、私たちの値段は半シェケル、おまけに半人前、半殺しにあって死にかけてたところをイエス様に救われて、ですけど、イエス様と歩まないと一人前にはならない。この世にあっては。で、本当の一人前になるのは主が再臨された時。で、その時の値段も全部主が持ってくださると。我々の付けは全部主イエスキリストが払ってくださると。なんか結構ね、こんなのありかみたいなね。自分勝手な我々ですけど、我々ってもともと自分勝手ですからね、そもそもね。 究極の自分勝手になってます。で、イエスと歩んで一人前、最終的には再臨によって一人前、まあ第二コリント5の2から6とかね、書いてます。で、ローマ書の8の19から23、3ではですね、人だけじゃなくって、被造物もその贖いを待っているというのを示します。ここはもう今回、ご紹介しませんけど、書いてみてみてください。まあ、半人前ですんでね、いろいろ、まあ、揺れ動くんですよ。ですから今日のタイトル、揺るがずに進むっていう題にしたんですけど、半人前ですからしょうがないですね。まあ、そのために、御霊を送ってくださったっていうのもあるんですけど、御霊を送ってくださっても我々無視しちゃうとね、やっぱり揺るいじゃいますよね。揺らいじゃいますよね。で、今日、じゃあ、半人前の私たちが揺るがないためにどうすりゃいいのっていうのをちょっと考えたいと思います。それが詩編の16編ですね。じゃあちょっとお読みしますと、神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者への痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ地の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの地所、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は言うことがない。それゆえ私の心は喜び、その魂を楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。あなたは私命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。という歌ですね。こういう風になりたいなと思いますけどね。揺らぎませんってね、はっきり言ってますけどね。まあ、モートっていう言葉で、詩編に結構出てくるんですね。これ、旧約には40回出てくるヘブル語なんですけど、そのうちの大部分がこの詩編で出てきます。まあ、ぶれないとか、動じないとか、揺るがないとか、まあ、そういう意味ですね。ここに出てくる、揺らぐに出てくるところですね。この8節に出てきますけどね、このイラグっていうのが。で、まぁ、ちょっとこの詩編見ますと、16の1、2でですね、神よとかね、主にとか、私の主とか出てきますけど、ここ全部言葉違うんですね。ですから、この神って書いたり、太文字の主とか、まぁ、新科学では太文字の主になったり、太文字じゃない、普通の主って書いてあったりしますけど、ここはヘブル語で全部違うんですね。3つ出てます。一番最初がエリってやつですね。主が最後に叫んだ。ありましたね。なんだっけ。エリエリレマサバクタネってやつね。そのエリですね。で、その次の主っていうのはヤハベですね。ですから太文字の主になってます。で、最後の、太文字じゃない主っていうのはアドナイですね。で、そこ3種類出してて、まあ、実際には使い分けてるわけですね、ここで。で、三節移りますと、地にある聖徒たちには威厳があって、で、私の喜びは、その聖徒たちの中にある。これは私たちも、そうだと思います。真に主を呼び求める者たちが集まった場合、そこに喜びを感じますよね。で、このメッセージで時々出てきます。まあ、いわゆる日本キリスト教ね。私経験ないんであんまり言っちゃうと、想像して言うなって怒られそうなんであんまり言わないけど、あそこもですね、真に主 を求めている人たちが集まっていたならば、ここに書いてあるように喜びが満ち溢れるはずなんですね。このダビデが感じたように、その中に喜びを本当は感じるはずなんですね。喜びないってことは真に主を求めてなくって、他に求めてるものがあるってことですよね。ここもですね、そこは注意しないといけないと思いますね。ここに集まって賛美して、あるいは交わりしているときに主にあるこの喜びを感じることができるか、これは非常に重要な一つの、なんて言いますか、視点になると思いますね。それは注意しないといけないと思います。で、彼らの注ぐ血の酒を注がす。これは異教の話ですね。生贄の血を多分流してるんでしょうね。そういうことは私しませんと言ってるんですね。その名っていうのは、ですから異教の神々ですね。もう口にしないって言ってるんですね。で、この次はそうですね。16編の5節。主は私への譲りの地所。土地もらうよりもすごいですね。主ご自身が地所って言ってるんですから、これは私たちも考えないといけないですね。主ご自身が我々の地所、土地だけじゃない、財産すべて含めて、我々もらってるということです。で、私への杯ですって書いてますから、乾くことがない。私たちは決して乾くことがないものをいただいているということです。で、次の五節、私の受ける分を固く保っていてくださいます。これは私たちの運命をすべて固くキープしてくださるということですね。これ、共同訳のはここね、違った書き方してて、共同訳のが、いい書き方をしているはずですね。ここは運命をきちんと担ってくれるという意味ですね。で、六節で、計り綱は私の好むところに落ちた。これも重要ですよ。計り綱ですから、私たちに与えられた役割ね。が、私たちの好むところに落ちてるはずです。で、皆さんいろいろ一人一人、自分たちの計り綱、計られたものが与えられたはずなんですけど、それがベストのはずなんですよね。で、それを早く知り、そこに満足することっていうのは非常に重要になります。素晴らしい譲りの地だってこう書いてますからね。で、7節、夜になると私の心が私に教えるって書いてますね。私たちもそうです。夜になって一人静かに祈ると、御霊が私たち何をすべきかっていうのを教えてくださいます。で、ここで言いたかったのはこの8節以降ですね。私はいつも、私の前に主を置いたというところですね。これが揺るがないコツになります。上に置く。とかね。まあ、今、ここ、前に置くって書いてますけど、上に置くケースもありますし、横に置くケースもありますよね。後ろに置くケースもありますよね。もしかしたら下に置くケースも多いかもしれないですね。じゃあ、どういうのかちょっと考えてみたいと思いますね。こう、前に置くっていうのは最後に置いといて。後ろに置くっていうのは、自分が先走ってんですね。これね。主より先行っちゃってんのね。自分が出ちゃって。このケースね、よくありますよね。あれあれしたいと思って、今日なんかね、ルークさんとね、こう見てたんですけど、映画の、そこ置いてあるかもしれないですけど、映画のなんか、話があって、私これ見て初めて知ったんですけど、なんとかっていう映画、なんだっけ、大地の何でしたっけね、なんかそういうタイトルの映画があって、今年初めに公開したらしいんですね。で、なんか2万人ぐらい集まったらしいんですけど、制作費足りなかったと。で、寄付金お願いしますっていう、実は手紙来てて、そこに多分置いてあると思います。今日読んだんですけどね。で、これ、多分、主を後ろに置いたらいいかな、という気がしましたね。もう自分の思いが突っ走っちゃったケースかな、っていう気がしましたね。後ろに置いたケース。じゃあ上に置くケースっていうのは、日本人はよくわかんじゃないですかね。神棚に置くっていうのよくありますね。カトリックそうかもしれないですね。上の方に置いちゃって、日頃の生活には主が出てこないね。で、神棚にばっかりしてんのね。よろしくお願いしますって、神社の神棚のやつも同じでね。よろしくお願いしますみたいな感じでね。上の方に遥か彼方に置いてしまって、実生活の中に主が交わってこない、入ってこないと いうのが、まあ、上に置くケースだと思いますね。それから、横に置くっていう場合もありますね。同列レベル。お友達ですからね。イエス様、ね、お優しい方ですんで、友達になっちゃうかもしれないですね。下手するとね。何でも許してくださるイエス様。私のいい友、お友達みたいな感じでね。ですけど、イエス様、私たちの主ですからね、友達ってわけいかないですよね。日本人のお父ちゃん、権威なくなってね、子供から友達扱いされることも多いんですけど、主イエスはやっぱり友達扱いしちゃまずいと思いますね。横っていうのもまずいですね。やっぱり前に置くというのが重要ですね。主が前に置いて、主が行かれる後を私たちがついていくというのが基本ですね。そうすると、16編の8節にあるように、主の前に、私の前に主を置くと、主が私の右に来られるんですね。右ですから、まあ、弁護してくださる、弁護士の位置ですね。それから、ことをなしてくださる位置ですね。私たちが主を前に置くと、主は私たちの右に来てくださって、私たちがなすべきことをすべてやってくださる。というのがこうですね。そうすると、この8編の後に書いてますように、私はいらうことがないと。この位置を間違えると、あっという間にボロボロに揺らいじゃいますね。ですから、この位置関係が非常に重要となります。そうすると、9節。真偽体じゃないですけどね。これ全部出てきますよ、これ。それゆえ私のまず心ね。心が喜び。次、魂ね。魂が楽しみ。身も安らかになると。真偽体全部 OK という話が9節に出てきます。で、10節になると、この死と復活の話ですね。黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにならない。私たちは、必ず死と復活を繰り返すということをここに書いてます。で、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。前に置いた場合ね。知らせてくださいます。主がリードしてくださいます。で、そうすると、最後11節の最後の方ね。あなたの御前に喜びが満ち。あなたの御前ですから、私たちが主を前に置いたときは、あなたの御前は私たちですね。ですから私たちに喜びが満ちる。あなたの右、主がなしてくださるということの右ですね。主がなしてくださることには楽しみが常しえにあるということになります。ですからこの正しい位置関係が非常に重要ということになります。箴言の10章にですね、正しいものっていう話出てくるんですよ、いっぱい。この正しいものはいつでも動かされないっていうのがね、箴言の10の30にあるんですけど、これは首都の位置関係が正しいってことですね。そうすると、いつも動かされないということになります。ちなみに悔い改めっていうのは、この正しい位置関係が崩れた時に起こることね。あれ方向を変えようっていう意味でしょ。ですから、位置関係ずれてたんで、位置関係元に戻すってことですね。自分の方に向いてたのを、主の方に向かせるってことでしょ。主を前に置くってことですね。主を前に置いて主の方を見るっていうのが、悔い改めるってことですね。ですから、位置関係がずれた時は、悔い改めて方向をきちんと整えるということが重要になります。で、次、2の2で、闇の声を聞くか、死の御業を見るかなんてなんか怖い話しますけど、震災後の暗い状況になりますと、私たち一人一人が問われます。神いるのかとかね、もっと言うと神なんかいないとかね、いう話も出てきますし、お前の行いが悪かったんだ。天罰じゃとかね、聞こえてきますね。お前らの信仰、日本人の信仰が足りないからだとかね、お前たち悪いって言って闇の声が迫ってきますね。じゃあ問題。こういう不幸が起きたときに、その理由を主は何とお答えになっているでしょう。お前たちの行いが悪いからだと答えたかっていうのが問題で、答えはちょっとその後にしたいと思いますね。で、答えを置いといて、ちょっとね、面白い番組実は見たんですよ。私、日曜日結構早く起きまして、今日も4時過ぎに起きたんですけど、5時から NHK の教育番組で、 心の時代っていう番組実はやってるんですね。5時から。で、私真剣に見てるわけじゃなくて、いつもなんか別のことやりながらそれ見てるんですよ。聖書読みながら見てるとかね。あんま良くないですね、こういうことするとね。本当に、見事が入ってくるかって言われるんですけど、まあこの時の、聖書読みながら、まあ今日話すことをね、こう読みながら、考えながら、その番組見てたんですよ。そしたら皆さんご存知の方多いと思いますけど、山浦石が出てきました。大船渡のね、べらぼめみたいな感じの、べらぼめって言わないですけどね、東北弁なんで、みたいなお医者さんですね。で、この方、クリスチャンらしくて、いや、その番組初めて知ったんですよ。で、その番組心の時代っていう、まあ、いわゆる宗教っぽい映画ですんで、別にクリスチャン出てくるとは限らないんですよ。仏教の人もいっぱい出てきますしね、哲学者も出てきますし、作家みたいなのも出てきますし、まあ、その時たまたま見たら山浦石が出てきたんですね。で、この方はクリスチャンで、地元の方言、まあ、気仙語、気仙沼ですね。気仙語使うら、気仙語に訳した聖書を出してる。ということで、まあ、非常に有名な方らしいんですね。で、最後まで被災したんですけど、最後まで、患者さん見たというね、非常に、それでマスコミにも、いくつか取り上げられましたんで、ご存知の方も多いと思います。で、その方の話が出まして、で、私、まあね、ながらでずっとなんかやりながらこう見てたんですよ。そしたらですね、初めにこの医師が瓦礫の山を見たとき、思い浮かんだ言葉が、さっきちょっと出ましたけど、エリエリデマ、サバクタニ、という言葉だったそうです。マタイの27の46節ですね。エリエリデマ、サバクタニ、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと。ここで、この意思、恨みをここで持ったのかなと思うとそうじゃないんですよ。この時に主が何を感じてたかっていうのを実感したというふうにこの方おっしゃるんですね。この、エリエリデマサバクタニという言葉は、主への絶対的な信頼の現れであったというのを、ここで感じることができたと。この全面、波にさらわれて、瓦礫の山になっている自分のふるさとを見て、この言葉が最初に浮かんだんですけど、これは、主への絶対的な信頼の裏返しなんだということが分かったと、この、山浦石はおっしゃってました。実際これ詩篇の22編から出てるんですけど、旅で全然恨みつらみ言ってないんですよね。最後は主への賛美で終わってますんで、日頃、主への絶対的な信頼を持ってて、で、思わず、神様なんでこうしちゃったのって出ちゃったんですね。この時に。で、その次に、しかし主よ、あなたには何か思惑があるということを分かりますと。私は何が起きてもあなたを絶対的に信頼してますということを多分言いたかったんだと思いますよ、山浦石は。そこから先は私の言葉ですけどね。ですから、このように山浦石はですね、この、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉は、恨みつらみを言った言葉じゃなくて、主への絶対的な信頼の証であるというふうに、このお医者さんは捉えたんだと思いますね。で、最初の問題に戻ります。いろんな言葉を聞くでしょう。私たちね。その時に、この災いが起きた時に、主の答えは何でしょう。これはヨハネの9章にあります。ヨハネ9章1から3ですね。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？これは普通の人の問いかけだと思いますね。あの人が悪いからこんなことになっちゃなったんだって世界ですね。弟子たちもそう思ってたんですね。ですからイエスにこういうふうに聞いたんですね。するとイエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。 神の業がこの人に現れるためです。これが主の答えです。これから、日本だけじゃなくて、世界各地でいろんなことが起こると思いますよ。これ高橋兄弟とちょろちょろっと話した話なんですけど、東から起こるよねとかね、言ってたんですよ。こういうことが。きっかけは。救いも東から来るのかもしれないですけどね。だって、主の栄光も左から昇るでしょ？左から昇る、起こるよねって言ってたら、あ、そういえば、ニュージーランドもっと東だよなとかね。オーストラリアもそういえばもっと東だよなとかね。もしかしてニュージーランドから始まっちゃったのみたいなことを実は話してたんですよ。ですから、今回日本でいろいろありましたけど、あれはもう起こりの始まりの一つにしか過ぎない。もういろんなところでいろんなことが起こりますよ。世の中真っ暗闇ですよ。我々は、ちょっと前言いましたけど、パウロが言ったように、昼間は近いって言って喜べるんですよ。で、また、ここにありますように、それは、主が、この御業をなすため、御業を見せるためなんですね。で、私たちが揺るがないため、主を前に置くっていうのは重要だと言いましたけど、もう一つ重要なのは、この御業が見れるかどうかなんですね。この暗い世の中の中で、主の御業を見れるかどうかっていうのは非常に重要になります。この山浦医師は、あそこの瓦礫、今もいらっしゃいますけど、瓦礫の中で主の御業をいっぱい見てると思いますね。で、今日祈ってて、私たちのこの死体がですね、死体って死んだ体じゃないですよ。もちろんね。イエスの御体ですね。イエスの御体が、の中で、取りなしの祈りをしているのを感じました。全員やってるのかどうかわからないですね。一部かもしれないですね。で、おそらく、ここに来て、集まって、どなたか、取りなしの祈りを間違いなくやってますよ。私はそれを感じました。その方たちは間違いなく、この暗い日本の中にあって、神の御業を見てると思いますね。私たちも、祭司の務め、先ほど出ましたね、1775シュケル分、世の中との接する外庭で、つなぎ役、覆い役、取りなし役を担っていると言いましたけど、ここで取りなしの祈りを今やっている人たちは間違いなく神の御業を見ていると思いますね。それが揺るがないための私たちのための一つの手段でもあるんですね。主を前に置いて、で、取りなしの祈りをして神の御業を見ると。神がおられると、暗闇の中にも神がおられるというのを私たちは感じることができますね。暗闇の真っ暗闇、世の中の人は真っ暗闇ですよ。でも私たちは暗闇の中に光を見ることができる。ですから、昼は近いって喜ぶことができるんですね。パウロが言っているように。で、もう一つ、第二列王記、これも重要です。敵の攻めに遭っているとき、私たちはこれを見ることが重要になります。エリシャですね。これ、イスラエルが攻められている時ですよ。窮地に陥った時ですね。第二列王記6章の14からちょっとお読みしますと、そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。もう絶対絶命のピンチに陥った。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。危ない。危機一髪のところですね。窮地に陥った。若い者がエリシャに言った。ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょう。もうなすすべなくなっちゃったんですね。すると、彼は、エリシャですね。恐れるな。私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだから、と言った。17節。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。暗闇の中にあって私たちは、主の軍勢が私たちに控えているということを見ることは非常に重要です。人の目には見えませんが、私たちの目には見えます。絶対絶命に陥ったとき、主の数万の兵が私たちの後ろにおられ、攻撃態勢を整えているということを私たちは見る必要があります。今、原発でドヤドヤしてますね。 あの中にあっても私たちはこの万軍の主の軍隊を見るべきです。ですから止まってるじゃないですか。あれ普通だったらもうおかしくなってますよ。今頃私たち、もしかしたら神の国に入ってるかもしれないですね。もしかしたらね。ですけど今、万軍の主が止めておられるんですね。それは皆さん一人一人の取りなしの祈り、お主が聞いてくださったかなと思いますよ。ということで最後、結論はですね、いつものように、詩編、125編を今回、使ってます。これ非常に今の状況と似てるなという気がするんですね。で、共同訳の方が良かったんで、共同訳をですね、こっちに載せてます。こっちの方がね、原文に近いんです。原文に近いっていうか、まあ、原文に近いんですね。こっちの訳の方が非常にしっくりくるんで、こっち、共同訳の方を取りました。125の1編で、主により頼む人は、シオンの山、揺らうことなく常しえに住まる。山々はエルサレムを囲み、主は、ご自分の民を囲んでくださる。今も、そして常しえに。主に従う人に割り当てられた地に、主に逆らう者の尺が置かれることのないように。主に従う人が悪に手を伸ばすことのないように。主を、良い人、心のまっすぐな人を幸せにしてください。横島な自分の道にそれていく者を主よ、悪を行う者と共に追い払ってください。イスラエルの上に平和がありますようにという言葉なんですが、これ読んで、主により頼む人はシオンの山を揺らうことなく腰に座る。これ読んで、ここまでいけるかなとかね、思う人いるかもしれないですけど、これね、どういう状況で、この歌を歌われたと思います。これ、都のぼりの歌ですんで、エルサレムの祭りに登ってって歌った時に使ったんでしょうけど、これ、どういう事態にこれ陥ってたと思いますか？この125編。これ、かなりやばい状況にあったと思いますよ。これ、歌った時。ちょっと、話しますと、125の3、主に従う人に割り当てられた地に、主に逆らう者の尺が置かれることないようにって書いてますね。これ新改訳では杖ってなってるんですけど、杖あんま良くないんで、こっち、共同訳のこっちの方がいいと思いますね。これ、尺って書いてますのは、エッセル記にも出てきましたね。尺こうやったとかね。支配者の杖ですね。まあそれで命令下すんですけど、ですからここ、異教の支配者がエルサレムに降りてきてるんですね。で、主に従う人が悪に手を伸ばすことないようにって書いてますから、信仰をやめて寝返った人たちが多分いっぱいいたんですね。これ、近い将来、起こると思いますよ。私たちの上には、まだ私たちの上に重くのしかかっている支配者っていうのは、実際にはまだ実感としては来てないかもしれない。ちょっと菅総理危ないですけどね。あの人なんか取り憑かれてるような感じですね。おいおい、なんかにおい、取り憑かれてんのかよみたいな、なんであんなこと言い出すんだみたいな感じで、ちょっと話それちゃいますけどね。いや、この人、あれ聞いた途端、この人なんかに疲れてたなっていうの思いましたね。まあニュースじゃあの人疲れてますとは言わないですけどね。まあ、それ置いといて、まあ、カンさんちょっと何かに取り憑かれちゃったかもしれないんですけど、このような状況、すなわち私たちの上に重くのしかかってくる支配者が降りてくる可能性っていうのはあると思いますよ。で、その支配者になびく人たち、この125の3にあるようになびく人たちも出てくるでしょう。そういう状況に実はあるんですね。その中にあって、この苦しい中で祈って125の1が出てくるんですね。主により頼む人は主の山、いらうことなく常しえに座ると。これ、ここもね、共同訳の良かったんで、新改訳ね、確か座るじゃないんだよな。ここもね、あんまり良くないんで、こういう共同訳取ったんですよ。こっちはね、ながらえるとかね、常しえながらえると書いてあって、これ、シャーブ、ヤシャーブっていうやつで、 まあ、座ってるとか、一時的に住まる、一時的に留まるとかいうんじゃないですね。もうずっと座ってるっていう意味があるみたいなんですね。ですから、こっちも共同訳の方がいいと思いますね。揺らがずに死の前で座ってんですね。で、山々はエルサレムを囲み、まあ山々がエルサレムを囲ってるんで、難攻不落の都というふうに言われてるんですね。そのように主はご自分の民を囲ってくださってる。私たちは山々じゃなくて主が囲ってくださってるんですね。ですから揺らぐことはない。敵の攻撃から十分に守られるということですね。で、その次に先ほど申しましたように支配者たちがクリスチャンたちの上にのしかかってくるかのような表現がここにしてます。これこれ読んだ時に最初浮かんだのはエステル記ですね。前回話しましたけど、最高権力を手にしたね、ハマンっていう人がね、モルデカイだけじゃなくてイスラエル民族全部、滅ぼそうとしましたよね。それを私、この、3節読んだ時思い浮かびましたね。そういう状況です。その中にあって揺らがないというのを歌った歌です。ですから、私たちもこの詩編っていうのは非常に身近なものだというふうに思いますよ。近い将来出てくるかもしれない。私たちの上に重くのしかかる支配者がトンと現れて、いろんなことを要求してきて、それに負けた人はおそらく信仰捨てることになるかもしれないです。まあ、そういう状況にも多分なるでしょう。その中にあって、揺らぐことなく、死の方に進んでいくという意味で今日は揺らがずに進むというふうに言ったんですけどね。ということが必要です。では、最後、復習で終わりたいと思います。まず、私たち、半人前と、一人じゃ何にもできないということを自覚しましょうと。で、暗闇の中にあって死を前に置く。で、闇の声を聞かずに死の御業を聞くということが非常に重要となります。で、今日感じましたけど、鳥なしの祈りをしている方々、こう全員なのか部分的なのかよくわからないですね。でも感じたんですね、強いのですから、多分間違いなくここに来て誰か祈ってると思いますね。その私たちの役目は祭司です。鳥なしです。外庭ではつなぎ役ですんで、私たちの役目を立派に果たしたいと思います。その果たすことによって私たちは闇の中にあって神の御業を見ることになります。はい、じゃあ祈りましょう。